願いを叶えるにはまず私を整えることから。整えラボでは引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに日常に取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしています。知識だけで終わらせない、現実が動き出す私再起動の場を目指しています。こんにちは、滝です。早速噛んでしまいましたが、気を取り直して今日のラジオお話をシェアしていきます。今回は潜在意識がテーマのお話です。潜在意識は伝染するというタイトルにしてみました。この、潜在意識というものをどう捉えるかなんですけど、今回は、習慣や考え方についての潜在意識ということでお話をしていきますね。今あなたが正しいと思う考え方、それはいつどこで正しいことだと学んできたのでしょうか。例えば食に関して、朝昼晩バランスをよく食事をとりましょう。一つのものばかりじゃなく、まめなくね、順番に食べましょうという説もあれば、野菜から食べるのがいい、味噌汁から食べるのがいい、いろんな説がありますが、人それぞれ正しい食事という認識は違いますよね。じゃあその自分、今の自分が正しいと感じている感覚って、いつどの瞬間自分の中にインプットされたものかなって、はっきり分かんなくていいので、だいたいこの時じゃないかっていうのをパッとね考えてみてほしいんです。私の場合は、3食朝昼晩食べましょうっていう考えは子供の頃ですね。なんとなくこう意識がはっきりとしてきた小学校中学年ぐらいからちゃんと記憶があるんですけど、その前から食べてはいたけど、あまり記憶がなくて、はっきりと朝ねえ、お腹空いてないからいらないって言った時に、味噌汁だけでもいいから食べなさいとか、給食でなるべく残さず全部食べましょうって言われて、あんまりね、そんなにバクバク食べれる方じゃなかったので、結構給食の時間が苦痛だったんですよ。で、私の時の給食って、今どうなるかわかんないですけど、こうアルミの四角い缶みたいな、アルミなのかなあれ、なんかこう、銀色の缶にご飯がね、ぎっしりと詰められてて、贅沢な食事ですよね。その子供には多いなって感じられるぐらいのご飯が毎食毎日給食で出るので贅沢ではあるんですけど、やっぱりね、そんなに食べれない子も私以外にも多分いたと思うんですよ。で、他のおかずはお皿に乗ってて、残したのが、丸分かりだから、ご飯はね、その缶の蓋があるんで、ちょっと残してもバレにくいということで、もうちょっと全部食べるの大変だなみたいな時は、こっそりとご飯を3分の1ぐらい残して、そっと蓋を閉めるみたいなねことをしたりしてたんですけど、3食じゃしっかり食べましょうみたいなのって、だいたいその頃に私は植え付けられたなっていう感覚があるんですね。あとは風邪ひいた時とか、ちょっと元気がない時に、しっかり食べなさい、たくさん食べなさいっていうのを、母親だけじゃなくておばあちゃんにもよく言われました。おばあちゃんとはね、小学1年生から同居していたので、たくさん可愛がってもらって、今もね可愛がってもらってるんですけど、その可愛さから来るたくさん食べなさいみたいな、そういう言葉をたくさんこうね投げてもらって、愛情をね、そういう形で受け取っていたんですけど、で、私の中には風邪ひいたらたくさん食べなきゃいけないんだみたいな考えも、インプットされていました。で、ただ、30ぐらいからですかね、自分の体を観察するということをするようになってから、むやおやって思うようになったんですよね。それまで正しいと思ってた3食食べるのが正しい、病気の時はしっかり栄養があるものを食べるのが正しい、消化に優しいものかつ栄養があるものみたいな、そういう考えが 植え付けられてたんですけど、まあその年齢にもよりますが、年齢と一日の過ごし方、運動量とかにもよりますけど、まあ当時の私にとっては、一日3食がそもそもちょっと多いなって感じたんですよね。まあ昼、夜は食べれるけど、朝はどうにも、ね、ご飯、酒、味噌汁、なんか副菜みたいな、そういうザ和食の朝ごはんみたいなのが多かったんですよ、私には。で、さらには朝7時とかのヨガのクラスを受けてから仕事に行くみたいなルーティーンの時があったので、なおさら朝いらないなってなっちゃって、でそこで葛藤が生まれたんですよね。でも3食食べないと良くないのかなみたいな、偏っちゃうのかなとかって思いながら、朝は徐々に食べない日が増えていきみたいな感じで、今は、食べる時もあるんですけど、基本は、食べないっていうか、まあ、前の日の夜から、だいたい12時間14時間ぐらいは空けてから、その時のお腹の状態と相談してご飯食べる時もあれば、ちょっと、スムージーみたいな、プロテインみたいなもので簡単に朝は済ませるみたいな時もあったりするんですけど、とにかくこう毎食しっかりとバランスよく食べるっていう考えから変わったんですね。あとは風邪ひいた時の食事に関しても、食べな食べなってすごい言われてたんですよ。私の風邪ひいた時の定番はみかんの缶詰、卵がゆ、うどん、このあたりでしたかね。この辺が毎回とかよく出て、これなら食べれるでしょみたいな感じで食べさせられてたんですけど、そういうのすらいらない時ってあるじゃないですか。もうインフルエンザで熱がね、39度近くあるみたいな時とかって、もうそういうのもいらないみたいな、水分一口飲んでもう満足みたいな時あると思うんですけど、そういう時でも、なんか、食べれるならなるべく食べなさいみたいに言われてたから、こう、一人暮らしをしてね、風邪ひいた時、体調悪い時に、あ、食べなきゃな、でも食べたくないな、みたいな。自分で用意しなきゃだし、いや、しんどいな、みたいな時があったんですけど、その辺も、学んで、いろいろ自分でいろんな本を読んだりして、体の仕組みだったり、そういう潜在意識の働きだったり、自己治癒って、まあ、それも潜在意識の一部ですけど、そういうのを、ちゃんと理解するようになったら、あ、なるほどなと。無理に、体が食べたくないって思ってる時は無理に食べる必要ないんだっていう風に考え方が、それも変わったんですよね。で、まあそのどれが正しいか正しくないかっていうのは人によって違うから、まあ人それぞれ自分で考えて自分で選択していけばいいと思うんですけど、今の私はそうなんですよ。で、そういう風に考え方が変わったことで、子供に対してもアプローチというか伝え方が変わるんですよね。昔の私だったら3食バランスよく食べなさい、風邪ひいた時なるべく栄養があるものを食べなさい、それをそのまま自分の子供にも言ってたと思うんですよね。で、まあ半ば押し付けみたいな感じで言ってたと思うんですよ。ちゃんと食べなきゃダメだよみたいな。で、うちの母と同じように、もう味噌汁だけでもいいから食べなさいみたいにきっと言ってたと思うんですけど、いろいろと気づきがあって、学びがあって、考え方が変わったので、息子に対しては聞くようにしてるんですよ。朝、その朝ごはんになったからと言って食べる必要があるのかっていうところですね。まあ基本は用意するんですけど、なんか食べたくなさそうだなみたいな時とかは、ご飯いるみたいな。あと休みの日も、まあ、保育園行く日はある程度ね、時間ご飯食べれる時間決まってるんで、なんか食べる日時はだいたい7時8時ぐらいに食べていくみたいな感じなんですけど、休みの日はね、そんなに時間毎回同じ時間に食べる必要もないんで、聞いてお腹空いてる、ご飯食べるって、今息子3歳なんですけど、2歳ぐらい意思疎通がねちょっとずつできるようになったなったぐらいから聞いて確認して、今いらないみたいな、ご飯より遊びたいとか、お腹すいたとかね、逆にそのいつもよりも朝もっと早く6時半とかにご飯食べるみたいに言って起きる時もあるんで、もうその本当に子供の腹時計に合わせて、なるべく食べたいなら食べるし、食べたくないならまあいいよ食べなくてっていう風に対応するようにしたり、あと風邪ひいてぐてーっとしてる時も、 食べれるって聞いて、もちろんね、食べれるならと思って食べれそうなものを用意するんですけど、無理になんか食べなみたいな、食べないと良くなんないよみたいな言い方はしないように、してます。で、そう、これはね、まあ、とりあえず今の私はこういう変化があったんですよ、あったんですよって話なんですけど、今日のその主軸の題に話を戻すと、潜在意識にある当たり前の感覚、正しいっていう考え方って伝染するんですよ。私の場合はね、記憶にある限りでは、よく母に言われしたこと、あとはおばあちゃんに言われしたこと、あとは学校の給食、この辺が自分の食に対する思い込みというか、擦り込みですかね。そういうのが結構強くて、で、ああ、3食食べなきゃ、3食食べなきゃ、みたいな。で、思い込んでたんですけど、おやおやおや、みたいな。どうやら3食必ずしも食べる必要はないようだぞ、みたいな。むしろその3食無理に食べなくてもいいし、逆に3食以上、4食、5食になる時期があってもいいと思うんですよね。成長期の中学生とかすごい食べるじゃないですか。とか、まあ、女の人だったら生理前とか食欲がすごく上がるっていう人もいるので、そういう時にちょっとお菓子というかおやつを食べる時間挟むとか、ご飯を少しいつもより回数増やすとかっていう、その時々で別に3食にこだわんなくてもいいじゃんっていう風に考え方が変わったんですよね。で、じゃあその今私は母親とか祖母とか、まあ、周りの子供の時の周りの環境から当たり前の感覚を植え付けられて、20代ぐらいまで生きてきましたと。で、あ、なんかこれ自分に合ってないなと思っていろいろ調べて勉強して修正して今なんですよ。なんで、まあ、その自分の子供には、まあ、どっちもわかるんで、3食食べるのが調子良くなるっていうのも、まあ、一理あるし、でも逆にそうじゃない時もあるよねっていう。だから無理強いしないっていうことを意識はしてるんですけど、こう、伝わってくんですよね。ほんと伝言ゲームみたいな感じで。で、それが、私はそういう感じでしたけど、これを聞いてくれてるあなたにも当然あるわけなんですよ。今は食の話でしましたけど、まあ、よくあるのがお金に対する価値観だったり、仕事に対する姿勢ですよね。正社員で働くのがいいんだっていう考え方で育って、そういう人しか周りにいなかったらそれが正しいという思考になるんですよ。逆に経営者ね、経営者ばっかりの環境でいたらもうなんかそれが当たり前になったりするわけですよね。その本当にどういう環境で過ごしてきたかで、その人の当たり前って全然変わってくるんですけど、そもそも自分の中にある当たり前の感覚っていうのが今の自分にとって心地がいいのかどうかっていうところが大事なんですよ。別にその伝染することが問題なんじゃなくて、今のあなたにそれは心地がいい感覚ですか、基準ですかっていうところなんですよね。もしなんか違うかもなーって思って違和感を感じるようだったら、そこに対してのなんかこう知識を増やしていくことをお勧めします。食だったら食について学ぶ、そういうお金だったらお金に関して学ぶとかね、働き方だったら自分が今こういう今までしてきた働き方以外にどういう働き方があるんだろう、どういう仕事があるんだろう、どういう稼ぎ方があるんだろうっていうところを調べてみる、まずは。そうすると今まで見えてこなかった、見えてなかった部分に意識が向くようになって、その自分の中の固定観念が外れるんですよ。ポンって外れる瞬間が来るので。ポンって外れると、あ、そうかって。で、自分で選べるようになるんです。その新しい感覚が刷り込まれるんじゃなくて、自分からね、学びに行ってるんで、選べるようになります。学んだ上で、あ、やっぱり今までの感覚が自分、今の自分には心地いいなと思えば、それを戻せばいいし、逆に新しい知識が増えたことで、あ、なんか今の自分はこっちかも。でね、その朝ごはんを毎回食べなきゃいけないって思い込んでた私から、あ、朝ごはんは必要なければ別にそんなしっかり食べる必要ないんだ、今の自分にとってはって思ったら、そういう選択ができるようになるので、ぜひね、まずその自分の中になんか調子悪いなとか、なんかわかんないけど居心地悪いなみたいな、そういう時は自分の中にある当たり前の感覚をまず疑って、 で、なんでその感覚があるのかなっていうのを振り返ってみて、それと同時にそこに対する知識を増やしていくっていうアプローチをしてください。で、さらに余裕があれば、そのね、親とかおばあちゃんとかもその当たり前の感覚をどこかから引き継いできてるわけじゃないですか。で、それの大元って何なんだろうってとこまでちょっと調べてみると、いろいろとね、面白い気づきがあるんじゃないかなって思います。例えば食ね、3食食べるのがいいんだよみたいな、よくこう言われて、私が言われて育ったことって、まあ私の母がそういう、私の母もそういう環境で育ったわけですよね。で、おばあちゃんもそういうふうに考えているわけですよ。じゃあさらにその、ひいおばあちゃんとかなのかなみたいな。で、こう、遡っていくと、どこかで3食食べてない時代があるんですよね。あれみたいな。この時代はそもそも3食食べてなくないみたいな。じゃあいつから3食食べるのが当たり前になったんだろう。で、調べてみると、戦後なんですよね。で、戦後、こう、アメリカからいろんな食品を日本が輸入しなきゃいけなくなって。でも輸入しても、それを消費する人がいない。消費する場所がなければ、輸入してもね、どんどんどんどん溜まってっちゃうじゃないですか。だから循環させるために、消費活動を促すんですよね。で、まず、まあ、人、国民が食事を最低3食食べると。そうすると、毎日3食食べるリズムで食品が消費されますと。まあ、それ以外にも家畜の餌とかね、いろんなところで消費はされますけど、っていうふうに、あ、なるほどと。3食食べるのがいいって言われてる考え方ってこっから来てるんだ、みたいな。で、それは、まあそういう、まあいろいろ輸入、輸出とかの流れがあるんだなっていうところが見えてきますと。じゃあそもそもなんで3食が健康にいいって、その説どっから来てんだろうって調べると、 WHO とかが言ってるわけですよね。じゃあ WHO ってどういう機関なんだろうみたいな。30年前はこういう機関だった、じゃあ今はどういう機関なんだろうっていう、そのどこまでまあ調べるかはその人の興味があるレベルですけど、そういうふうに調べていくと、どんどんどんどん自分の中のいろんな当たり前が外れていくんですよね。これをヨガの哲学の講座とかだと、私は色眼鏡で例えるんですけど、私たちって普段自分がどんな眼鏡をかけてるか、そもそも眼鏡をかけてることにすら気づかず生きてるんですよ。なんですけど、そういう気づきがあると、あ、自分って青いレンズの眼鏡かけてるんだ、だからこういう風に景色が見えてたんだみたいな。で、ちょっと赤い眼鏡に変えてみたらどうなのかな、緑の眼鏡に変えてみたらどうなのかな、あ、今度紫の眼鏡に変えてみようかな。メガネをかけてることに気づくと変えられるようになるんですよね、メガネを。で、そのメガネを変えるっていうことを覚えると、そのうちメガネを外すことができるようになるんですよ。あれ、メガネ、そもそも色メガネをかけなかったらどういう世界が見えるんだろう。それはね、実際にやってみてください。その食でもお金でもね、自分が、うん、ちょっとここを深掘りしてみたいな、自分の価値観。っていうところで、ぜひ学んでね、知識を学んで増やして、で、こう自分の中の、あ、なんかブロックになってたものが外れたと。外れた時に、まあ、そもそもその、あ、自分が生きづらいのってこれかも、みたいな、人間関係かも、みたいな、お金かも、仕事かも、職かもってなった時に、まずそこにメガネがかかってることに気づくんですよね。あ、自分ここにメガネかけてんのかも。あ、自分は今こういうメガネかけてんだ。これがまず一つ目の気づきじゃないですか。で、気づいて学ぶことによってメガネを変えられるようになる。これが二つ目のステップですよね。で、その変えられるメガネの種類が増えていくんですよ。三食食べなきゃいけないところから、朝別に無理に食べなくてもいいんだとか、ってなってくるとメガネの数が増えますよね。で、別に かけ替えられるわけですよ。青いメガネをかけるときもあるし、赤いメガネをかけるときがあってもいいわけですよね。で、かけ替えながら、そしてメガネが増えていくと、周りの考え方も別に否定しなくていいんですよね。あ、そういう考え方も確かにあるよね、みたいな。私は赤いメガネを持ってる。あなた赤いメガネかけてるんだ。私赤いメガネを持ってるよ、みたいな。でも、青いメガネを持ってるし、紫のメガネを持ってる。だから、赤いメガネにこだわる必要ないんじゃない？ ていう風に見れるようになったりもする。相手をわざわざ否定しなくなるっていうこともありますし、でその2つ目のステップのメガネの数が増えていく、メガネの数が増えていくと、もうその次のね3つ目のステップはそのうち来ます。メガネが増えていくと必ず絶対そのうち来ます。あれみたいな、メガネそもそもかけなくていいんじゃないみたいな時が来るんですよ。でその時が一番生きづらさが外れる瞬間なので、ぜひねそこまで行くそのステップを、まあ、自分の楽しい範囲でね、ワクワクする範囲で調べる、本を読む、話を聞くみたいな感じで、やってみてほしいなと思って今日はラジオを撮ってみました。今日のラジオに対する、関する質問や感想、あとは今後のリクエストなどもぜひコメントで、お待ちしてますのでよろしくお願いします。今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。